このことは、とても身近なことですね。イエス様を信じますってよく言うと思いますが、もう少し、ほな、誰かがですね、イエス様を信じるって どんなこと？何信じるの？って言われたときに、どう答えるだろうかっていう、これ、証しのときにも大事なことですね。あんた、キリスト教、私はイエスを信じてますっていうようなことは、当然あるわけですね。はい。それで、今日は前にもドキドキしましたが、初めから私が一方的に言うんではなくて、皆さんが、パッとそのことをですね、イエスを信じるとは、何をパッと連想するか、そのことを、無記名でちょっと今書いてもらいます。誰かこう言ったとそういうことなく、どのように皆さんが思ってるかということですね。イエスを信じるとはどういうことですかということです。イエス様を信じるとは何かっていうことですね。そういう一言で二つでもいいですから、パッと書いてください。今すぐにですね。で、他の聞いてる方々も、イエス様を信じては何を信じるかしているかっていうことを、今、さっと思いつくことをですね、正しいとかどうかと何でも関係ないので、まず何をこう、持っているかということですね。ヨハネ福音書で特に、信じたっていう言葉が、いろんなところで出てくるわけです。イエス様を信じたと。そういうことで、私たちも振り返ってですね、持ってみたいと思います。はい。では、書けた人は持ってきてくださいますか？
はい。
はい。礼拝の時にこういうことをする教会も集会も、おそらく全国でどこもないかと思いますが、これは時々私ものところではしているわけですが、それはやはりですね、ずっと、まあ、自分でこう思っていることっていうものを広げるためには、他の人の思い、思っていることを聞いて、それから聖書の言葉に聞くということが必要だからですね。それではちょっと読んでみます。仕事の時、足場の上とか屋根の尾根とか海の上、仕事中とか自分が危ない時にイエス様に御心のままにと、そういうふうに信じてやる。これはどなたかも分かってしまうようなことですね。海の上とか、足場の上、何かなと思ったぐらい最初。尾根ですね。その時自分が危ない時にイエス様に御心のままにというふうに信じると。それから次の方は、イエス様が十字架にかけられたのは私たちの罪の許しを与え、救ってくださるためだ。それから、悪は必ず滅びる。そういうふうにイエス様を信じるときにはそういうことを信じていますと。それから次の方は、十字架ということを書いてあります。イエス様を信じるとは十字架に関わることを信じる。それから次の方は、全能の神の存在を信じる。イエス様を信じということは、まあ、全能の神がおられるということを信じることだ。それから次の方は4つと番号をつけて書いてありますが、罪を許していただける。2番目は平安を与えられる。これは主の平安ですね。3番目は力を与えられる。4番目は永遠の命を与えられる。イエス様を信じるというと、それに罪の許し、死の平安を与える。力を与える。永遠の命。それから次の方は、イエス様の教えられた、言われたこと、その技を言って、聞いて信じる。 これも聖書にそのままありますね。イエス様が私を信じるかって言ったら、見て、そして信じる。聞いて信じる。それから次の方は、イエス様を信じると、愛と慈しみ、憐れみをさっと連想しますということでした。はい。それぞれ表現があり、また仕事に。はい。はい、そうですね。
スカイプの方が書き込んでくれているので上から読みます。
はい、お願いします。
真実を信じますという方、イエス様の行いという方、イエス様を神様、主と信じることですという方、イエス様は見捨てないという方、自分の力に頼らない、外に助けを求めるイエス様にという方です。以上です。
はい。はい。ネットの方ではお名前もわかります。で、こちらの方では、まあ、最初の人は、わかりますので、危ない時、足場の上へ言ったらもう、ほとんどの人、足場の上って何だろうかと思うんですよね。これは大工さんだから非常に大事ですよね。足場を崩れたら大怪我をすると、いうことです。集会に来ておったら、今、高齢の近藤さんという方も、回転する椅子で、ちょっと洗濯物をしてたら、掃除してたら、転倒して大怪我をしたんですよね。それからずっともう、腰、未だにまあ痛いとかですね。本当に家で大怪我をするということよくあると思いますが、今日は初めて、助川さんご夫妻が来られているということですので、独立学園で長くですね、特別なご奉仕をされて来られた方です。それで、助川さん初めてということですので、我々の集会所をちょっとですね、お見せしておきます。今参加されている人の中でも我々のところに来られた方もいろいろおいでるんですが、ちょっと待ってくださいね。こちらの以前は、ここはそもそも統一さんが住んでおられた部屋なんですね。家なんです。ですから、その時は、今人が、こう、カナオさん後ろにおりますが、そこのところまでしか部屋なかったんです。今こちらで、デジタルピアノが置いてあるところがあるんですが、今、カイゼさんが奥であります。そのとこはなかったんですね。で、こんだけの部屋だったわけです。で、窓際ですね。この、奥の方はなかったんです。それを、ここのところの非常に古い、戦後間もなく建てたから、古い板とかそういうので作ってあったんですね。で、そこのところを全部壊して、向こう手の方も壊して、その奥ですね。今、人が座ってるその奥。それを全部作り変えてくれたのが、この横の中本さんですね。で、このところの大きな柱ですね、ここの。ちょっといいかな。この大きな柱ってあんまり大きな見えない太い柱なんですけども、この柱を入れたのも今でも覚えてますが、これ本当危ないんですよね。それをまあ中本さんが入れて、私は他の雑貨の方と古いのを叩き壊すって。で、ゴミがいっぱい出るんですよ、これと。そういうことを手伝ったことでした。はい。ということですね。で、で、前のお二人の方は、ここから20キロぐらいある、藤井さんと、藤井さんと藤本幸子さんですね。ところから来られている方です。それから、端っこの方は、戸川さんは、ここから10キロ足らずのところですね。視覚障害者、弱視です。から、ちょっと私の妻は、ちょっと、うんこさん。ちょっとこっちに行ってください。理解はちょっといろいろ難しくなってきていますが、歌はよく、歌うのは好きなんですね。はい。ということです。それから、中本さんの奥さんが後ろでは琴江さん、それから司会してくださってる楓さんということです。はい。はい。礼拝前に普通はしないんですけども、時間来たら、そんなとこでなくなる場合になりますので、先に忘れない間に、 どういうところでしてるかをよく知っていただいたというわけです。はい、それでは今日のところですね。で、今日のところで、見ていきますと、まず前の終わりのところ3節、そこから読まなかったんですが、私と父は一つである、ここでも書いてありますね。完全に一つっていうふうなことは、父なのか無限に大きいわけですね。で、どんなことでもわかる、見ている。時間も空間も超えたお方と一つっていうようなこと、それは神様しかいない。神と同じということです。だからそのような大きな存在のあったお方を、ユダヤ人たちは、意志で打とうと。としたというわけですね。で、これは、打ち殺すとまでは分かる。石を投げる。英語で訳ではだから、ストーンという言葉を動詞に使っています。でも、昔はですね、神を怪我してたら、あるいは会員とかで石で打ち殺すということがあったから、そこでここではですね、石で打ち殺すという強い表現に訳しているわけです。そしたらですね、良い技のことで石を積んでないと。神を怪我した、暴徳したからだ。あなたは人間なのに自分を神としていると言われたら、イエス様はすぐに、あなたたちの律法に、あなたたちは神々であると書いてあるではないかと。神の言葉を受けた人は神々と言われたんだったら、聖書は廃れることはないんだから。父から聖なる者として世に使わされた私は神の子であると言ったから、どうして神を冒涜している、怪我しているというのかと。言っても、ここのところはちょっとわかりにくいと思いますですね。神の言葉を受けた人、神々なんて言ってるかってどこにあるのかと、まずそれ。ですね。で、ちょっとそのこともですね、こういう聖書には、これだけ読んでもわからないというところはよくあるわけですね。どこにそんなことがあったか、おそらくほとんどの人は思い起こせないと思います。聖書にはただ一箇所だけですから、このように旧約聖書で1400ページもある中で、ただ一箇所だけを驚くべきにことに、イエス様は直ちにパッと反論で出されたわけです。それがですね、本当にまあ驚くべきことだとわかりますですね。ちょっと待ってくださいね。詩編の82編の6です。詩編の82の6というところですね。はい。詩編の82の6。で、ここを見てもですね、印象はこうだと言っても、これでもちょっと納得できないかと思います。というのは、ここではですね、神々なのかと問いかけになっている。高木の子らの。神々だとか言っていないという訳になりますが、これは原文ではエロヒームで、疑問ではないんですね。ですので、多くのほとんどの訳は、やはり神、エロヒーム。で、エロヒームっていうのは、本来は複数形なんですけども、ほとんどの箇所で神。例えば、天地は神が創造された場合には、エロヒーム ですね。ほとんどエロヒーム複数形なんだけど、神と単一で訳しています。ですので、例えば、英語も出しますが、文語訳でもですね、そのように、ちょっとコメント欄に出します。まあ、文語訳を出しましたが、神の言葉を賜りし人々を神と言えると。聖書は廃るべきにあらず。神の言葉を賜りし人々を神と言えると。聖書は廃るべきものである。こういうふうに文語訳でも神と訳しております。エロヒームですから、神とほとんど訳される言葉です。でもこの文脈では、神々であろうとして、英語でもゴッズというふうに訳しているものも多いわけですね。ですね。そういうことを知らんだら、いや、神々なのかでないかと、神と言ってないじゃないかという、そういうような疑問が当然出てくるわけですね。はい。まあ、そういうことでですね、ここは、エロヒームだから一般的に神と訳される。ので、このように言っているということです。で、このようなですね、ほとんど普通には、気づかない箇所もパッとこう引用する。これはとても不思議なことですね。これは神様と同じように、同じ力を与えられているので、必要な時には、例えばサタンの試みにあった時にも、サタンが神の言葉を引用していったときに、直ちにイエス様は、旧約聖書ですね。聖書にはこう書いてあると言って、神の言葉を持って反論されたわけです。こういう姿勢を私たちも受け取るべきなんですね。絶えず自分の考えを聖書の言葉とちょっと違ったことも言うんじゃなくて、まずやはり神の言葉に立ち返るという精神ですね。このことは残念なことに、しばしば学者と言われる方々が大きく外れたことを言うということは本当によくあるわけです。過去50年近く、いろいろな集会に行って、全国集会も、まあ、ほとんど参加し、四国集会もう40年近くも行ったり、県外のいろんなところに行って思いますのは、この基本であるイエス様をそうしたような、聖書そのものに立ち返る。誰それがこう言ったではなくて、聖書に立ち返るという基本姿勢を、まあ、ぼやかしたりして自分の考えを言うと。で、そこに都合の良いところだけ引用してくるっていうことは本当にしばしばある。これは、例えばイエス様は裁かれないっていう、そういうように表現しているところもありますが、信じないものはすべき裁かれていると。私につながっていないものは、枯れて焼かれると。まあ、誰がするのは神様がする。だから神様とキリスト同じだから、当然そういうこともあるわけです。ずっと従わなければ、最後の羊とヤギに分ける。まあそういう類のこともある。あるいは、十人の乙女がですね、ある人たちは油を持って待っていた。ところがある人たちはないと。さあ、花婿のイエス様が来たと言ったときに、ない。油をくださいと言っても、もう戸が閉められると。そういう形で確かにですね、私たちも油断して悪いことをしたり考えたり、おろそかにしよったら、心がだんだんと一番大切な主の平安が失せていくと。それがもう裁きであるわけですね。嘘を言ったりすると、必ず何かが起こる。良くないこと。まず起こるのは、どっか主の平安が、清い平安がなくなるという形で、これは主からの裁きだとわかるわけですね。信じないものはすでに裁かれているっていうのは、愛と真実で、しかも永遠のその神様の愛を信じなかったら、人間の愛を信じたところで絶えずゴロゴロして、すぐに裏切り、いろんな良くないことが起こるわけです。そこがもう裁きになってるんですね。2×3 は6っていう必然の法則でもあるわけです。だから、イエス様もこの神様と同じだから、当然ですね、そういうことは裁きはあるわけです。聖書のいろんなところでそういうことが書かれてある。 にもかかわらず、あるところだけ自分は神様愛だから裁きなんかしないっていうふうに、もっと思ってる人は裁きはないというけど、現実いくら、前も言ったように、いくらでもあるわけです。私自身も感じます。まあ、ちょっと怠慢だったらですね、人間関係がおかしくなったり、なすべきことを怠っておったら、そこから壊れたりする。そういうわずかのところもある種の裁きが起こって気がつかされるわけですね。でもそれは人間の裁きのように、たくさん死んだと殺してしまうと。絶えず立ち返りを待たれる。そのための裁きでもあると。まあ、そういうようなことですね。そういう意味で、こうしたこともですね、詩編のこのようなことをパッと思い起こして、言われる。で、そういう聖書の読み方、そういうことも私たちも受け取らないといけないということですね。で、別のところでもですね、言われたのは、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると聖書を研究しているという訳はほとんど他にはないんですね。エリューナオというギリシャ語ですけれども、研究ということはほとんどないです。だから漁師ペテロやヤコブ、ヨハネに向かってですよ、本がないのに研究をしろってできるはずがないわけです。今でこそ研究ってしようと思ったらいくらでも材料ある。時間とエネルギーと能力とお金があればですね、いくらでもあるんです。ところが昔はみんななかったわけですね。しかも迫害を受けるようになったら、そんな本や材料をできるはずはない。だから何が言われたか、研究しなさい、じゃなくて、祈れ、聖霊を受けようと、イエス様が復活の時に言われたんですね。祈って約束されたものを聖霊を待ち望みなさいということだった。それは学問がなくても、2000年前でも、病気で、重い病気であっても、どんなに人が裏切られても、また自分が裏切って本当に悪いこと結果になっても、なおかつできる。どんな人でもできるんですよね。祈って待って聖霊を待ち望むと。それで弟子たちも裏切ってしまって逃げてしまった。イエス様はまた関係ないと言って。それでも待って祈って、しかも複数の人たちと共に祈っていた。そこもとても大事だですね。自分でも祈れるわけですけれども、しばしば他のことがいっぱい入り込んで集中できないということが起こるわけです。で、もちろん一人でも祈れるんです。祈りは神様とのつながりですから、獄中に入れられたらもう嫌おうなく一人になる。それが多くの人が最近はですね、大都会でも田舎でも、たった一人で生活している人がたくさんできてしまっている。そういう時でも祈りはできると。そういうふうに一番良い大事なことは、どこでも誰でもがその気持ちさえあったらできるようにちゃんと神様はしてくださっているんですね。研究ということになったら、まずですね、外の知能がいる。聖書であればギリシャ語、ヘブライ語、英語、ラテン語とかですね、各国語は当然参照できなければ研究はできないわけです。わずかしか。今言ったように、他の箇所でどうなっているか、言語はどうなのか、他の訳ではどうなのか調べないと、ここしか知らんならですね、調べてみても、神々であると。こうちゃんと書いてない。雷なのかとか疑問文になったりしてるじゃないか。おかしいじゃないか。たちまち説明がつかないわけです。まあそういうことのためにですね、どうしても研究ということになったら様々なものが必要になる時間もですね。けれども、いくら研究をしても、一番大事な愛とか祈りの精神がだからと言って受けるものではないわけですよね。膨大な研究がなされている、いろんなことでも。特に最近は、生成生み出す、人工知能というものができたら、もう本当に、この半年前言われると、Google の検索でもぐんと、まあ様々なのができるようになったわけです。それを取り込んだからですね。知識はいくらでもあるわけです。いくら知識ができても、神様の愛は全く増えない。清い心も全く増えないわけです。そこにも裁きあるんですね。 単に知るということを機械でしてもしても一番大事なことは得られないように神様ちゃんとしておられるということです。はい。まあそういうようにですね、ここで、筆間、この、イエス様を信じるということなんですけども、まず、神のことは一体何なのかと。この点も日本語のニュアンスと大きく違うわけですが、聖教の家なんかでは全く聖書と無関係に神の子、みんな人間すべて神の子だということを言ったりしていますね。私も創始した人の本をかなり持っているわけですけども、こんな風に引用している、こんな風に引用していると、まあ驚きを持って仏教の言葉でも聖書の言葉でいろいろ都合のいいところはどんどん引用すると。それは、都合の良い箇所だけ引用するっていうのをエホバの証人とか、それから統一教会も同じですね。だから、エホバの証人もまず、聖書にこう書いてありますということで言って出してくるわけです。それをイエス様のように聖書で反応できながら、あ、そういうこと書いてあるんだと思って、また繰り返されると、だんだん引っ張り込まれる。ということを起こるんですね。確かに、エホバの証人の中には、ある種の悪の霊が働いていると。私は長い年月、相当な長時間を、何十時間どころじゃない時間を、しかも10年、20年近くにわたって、いろんなことで、調べ上げたために、わかるわけです。非常に危険な集まりですね。統一教会、さらにですね、ひどいことをやりますけれども、とにかく、まあ、そのように、してですね、神の子ってどんなことか、とても大事なことです。神様を作ったから神の子って言うんだったら、樹木も動物も犬も魚もクラゲもみんな神の子だと。いうことになりますよね。聖書では神の子、イエスって言った場合にはそんな使い方してないわけです。神の子供たちっていうのと神の子。一人語っていうのは別の言葉を使ってあるんですね。なんかそんなこともですね、ギリシャ語のきちっとした知識何がなければ、あ、神の子のようにどうこうって書いてある。これ、キリストも同じ、我々も同じなのかと思ってしまうわけです。この神の子って今どういうことか、神と同じという意味があるわけですね。だから、それを知らないと、この、次の11章の26、27節のところです。ここで一つの区切りにしてあるところ。11章の26、27ですね。終わりの日に復活するってことはもう知ってると、マルタが言ったら、いや、終わりの日にやっと初めて復活でないということで言われたんですね。私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて私を信じる者は決しても死なないんだと。それ永遠の命を与えられているからですね。で、そのことを信じるかと。そしたらマルタは、はい、主よ、あなたが世に来るはずの神の子と使ってますね。メシアだと。信じると。これが根本にあるわけです。私たちがイエス様を信じるとは神の子。その意味は神と同じという意味なんですね。神が作ったんだったらですね、別に信じなくてみんな成長の家のみん神様が作ったんだったら人間悪人もどんな人もですね、植物も動物も犬も猫もミミズもみんな神の子になる。そうではなくって、神と同じという意味で使ってるわけです。ところは、日本語だけでもそんなこと気がつかないわけです。で、メシアってのは、これは、ギリシャ語ではクリストスなんです。だから、以前の訳では、ここはキリストになっています。マーシアハ。メシアっていうのは、ギリシャ語にすると、クリストス。クリストなんです。だから、ここは言語、ギリシャ語ではクリストスだから、そのまま言ったらキリストになる。キリストとですね、イエスというのはそういう意味で意味が違っておるわけですね。 イエスといえば人間として生まれたお方で、この名前を付けられた。神の本質を受けておりながら人間の苦しみや悲しみ、痛みを持った方、最も不思議な神秘な存在として、それをイエスという名ですね。キリストというとですね、歴史的にイエス様の誕生のはるかに前から、イザヤ書ではその700年も前から、いろいろに予言もされてきた。神様の壮大な計画の中で、メシアが現れると。神様から油、聖なる霊を注がれた方が現れて全てを救うんだと。そういう歴史的な大きな神様のご計画の中で現れる方をメシアっていうわけですね。神の本質を注がれた。で、それが、人間の形をしてイエスという名を受けて、33年間ほど生きられたわけです。だから、イエス、キリストといった場合には、名字と名前では決してなくって、名字と名前ではのように使うんではなくって、イエスというのは神の本質、愛、真実、もって人間の形をして弱さも知った上で来た、そのお方を言う。キリストというとですね、そういったすべて全世界を救うお方だと。最終的に宇宙全部の新しい天地。そういうこともですね、みんな金持ってる。神と一つの存在。だから、そういう意味で、イエス。で、私たちがイエス様って信じるときには、このことですね。神様と同じだと。だから神様のような永遠の愛もある。真実もあるお方だ。そして完全な清らかさも持ってる。神と同じだ。しかも全世界を救うお方なんだ。長い歴史の中で、創世記からでもすでに予言的にいくつも出てくるわけです。まあ、それはもうちょっと長くなるから言いませんけども。四つの川がエデンの園から流れ出て、あるいはイエス様が言った命の川の流れ、っていうことも暗示してるわけですね。イエス様は命そのものである。イエス様をしっかりと受け取ったら、そこから溢れてて、世界に流れていって、それで現在のように全世界であるわけです。関係がないと普通は神話のように受け取るあのエデンの園のことも、実はそういうイエス様の命の水を象徴して予言的に言ってることであるし、蛇、サタンに関しても、かかとを噛まれる。けれども、アダムの性は、蛇の頭を打ち砕くと。そういう形でですね、現れている最終的なメシアの方は、サタンその頭、中心を打ち砕くんだ。でも、かかとを噛まれる。非常に苦しむことがあるという。そんな風な何気ないところでもですね、イエス様の存在を、はるか昔から、啓示を受けて、予言しているわけですね。そういうふうに信じる。そのことを信じる。だから神と同じだから復活をする。全人類の罪をもあがないで救い出すことができる。イエス様を信じるって、そういうことを信じる。ということですね。それから、さらには、ヨハネ福音書は、イエス様は、生まれる前からおられた。神と同じ。それは、名前がなかったから、ロゴスという仮の名前を、ヨハネ伝は使っているわけですね。このことが非常に大事だから、キリスト様は神と同じだ。はじめにそのロゴスなるキリストがあったと。ロゴスは神と共にあった。ロゴスは神であったとはっきり書いてあるわけです。はじめに神と共にあった万物はそのロゴスによってなったんだと。万物のうちで このロゴス、キリストによらずになったものは一つもなかったと。で、そのロゴスのうち命だった。だから、今日はこちらですね、非常に久しぶりに朝起きたら、青空が、6時頃にパッと開くと、久しぶりの青空。それを見て、まあ、誰でも久しぶりだから、あ、綺麗なぁと爽やかだなぁと感じますが、あ、これもイエスが作られた。というふうに思った方は、クリスチャンでもとても少ないんではないかと思うんですね。でもそれは、イエス様がこのヨハネ伝の最初にある万物を創造した。神様も同じなんだ、神とキリスト。だったらですね、当然それは、あ、イエス様の愛で創造されたんだと。それにイエス様創造主としてもいつも思い起こすと。それもイエス様を信じる。創造主でもあり、作り主でもあるんだと。こういうことは普通の人間が言うことではないです。言わないですよね。普通はイエス様というと、まず優しい愛してくださる方、苦しい時でも導いて支えてくださる方、という自分のそういうある意味で狭いですね。自分の苦しみや悩みに直接関わってみてくださるっていう方が、おそらく非常に多いんではないかと思います。自分だけの世界でおるとそう、とか聖書を見るとぐんと広めてくれる。深めて高めるわけですね。この素晴らしい世界も、あるいは逆にですね、非常な苦しいようなことも、あの津波のこと、背後では神様がおられると。そのご支配の中で起こっているんだ。最終的には、愛が最終的に打ち勝つんだ。神様を打ち勝つ。それは神は愛であるから。神の愛が打ち勝つんですね。人間の愛なんか、すぐに壊れてしまう。消えてしまう。影ともないですね。ね。そういうように、聖書は絶えず私たちの狭く固まろう。あるいは特定の思想家なりに固まろうとする心、ぐんと広げてくれる。聖書は神からの直接の啓示だからです。他方人間は必ずその限界を持っているわけです。能力的にも性格的にも環境的に育った時代地域にも何らかの形で必ず限界がある。そしていくら聡明な人でもだんだん老年になってきて脳の海馬の方がやられたりしますともう名前も言えなくなってくるですね。こういう意味ではっきり限界がある。しかも非常に痛い苦しい時には他者の愛なんてするどころじゃないわけです。もう必死で神様助けてください。痛みを取ってくださいと。もう本当に苦しくて痛くてどうもならん時の私も2年前の時のベッドの、横にすがってですね、必死で祈ったと思い出すんです。耐え難いとか、それ叫ぶしかないわけですね。そういうことで限界を持ってるけど、イエス様は限界がない。神と同じだから。で、何を見ても、イエス様は神と同じだと。それが神のことを信じるということですよね。で、このことは、ヘブライ人の手紙の第一章にも題だから書いてありますよね。ヨハネ福音書が特に知られていますが、ヘブライ人、ヘブルイとユダヤ人に対するいわば手紙ですね。ユダヤ人に対する手紙として特に直接的にはそこで名前がありますが、一章。ヘブライ人。題だから一章に書いてあるわけです。一章の二節から。401ページですが、私たちは絶えずそのように、聖書に立ち返るイエス様に倣って、401ページ。ヨハネの福音書の一章と並んでですね、知ってほしいことですね。この終わりの時代に、御子によって私たちに語られたと。人間の形をして語られた。でもその本質はですね、この御子万物の相続者と定め、そのまま受け継ぐ。身のも実際に受け継いで今もおられるわけです。持ってる、今も。 巫女によって世界を創造された。このように、イエス様っていうを主と言ったら、これは、主人の主、あるいは、主人と奴隷とかいうあれでなくってですね、ギリシャ語ではキュリオスという言葉は、旧約聖書何千回と使われてヤハウェ。ヤハウェという言葉の訳語としてギリシャ語では何千回と出てくるんですね。キュリオス。このキュリオスは主であると日本語訳したら簡単するんだけど、実は神様を表してたわけです。ギリシャ語訳聖書。人たちが用いてたのはギリシャ語訳聖書ですね。ですからイエスは主といえば、神ということを同時に意味していたぐらいです。日本語に訳すると、主人と奴隷に、まあ、妻が夫主人というふうな簡単な日常的な意味に受け取ってしまうんですが、それでないんですね。彼らが受け取った意味の重さは今の日本語ではわからないんです。それをどうしても今の日本語として、神様は主だ主だと言ったって、重みがない。ですね。本来は神をヤハウェの訳語としてキュリオス、日本語にして主と言っているわけです。巫女、神の栄光を全部映し出している。本質の完全な現れ、今も支えておる。だからイエス様を主と信じるということは、こういうことも信じるわけです。美しさもイエス様が支えておる。またイエス様を創造した。だから祈りもですね、神様って、主の祈りは神様って祈りなさい。それはまだ人間の形してたからです。今は聖なる霊、神と同じになられたから、イエス様と祈っても、神様と祈っても同じことなわけですね。イエス様と祈るとより身近に、自分の弱いところ、苦しいところをみんな見て、あのハンセン病の人に近づいてきて手を触れたように、イエス様と言ったらより近い感じがする。私たちの魂の痛むところに、本当に触れてくださる。で、神様って言うとですね、他にいろんな人もですね、神社の神様、みんな神様、神様と言ってるから、まあ非常にちょっと多い意味では、日本語としては希薄になりがちですね。遥かの昔に日本に来た宣教師たちは、この、なんて訳するか、訳、言葉がないか困ったわけですね。まあ最終的には、天の主だから天使というふうに来たぐらいでしたけども、まあそれはそれとして。はい。まあ、こういうことなんですね。で、そういうことを信じなさいと言ってるわけです。で、そういうことを神と同じと信じたから、神を汚すと言って非常に怒り出したというわけです。神であるはずがないと。で、さらに、これをいい書いてですね、今日のところ38節にも、まず信じると、そこから父になる神がイエス様のうちにおって、私の父なる神のうちにいる。もうわかる。まず信じていったらだんだんわかるというわけです。そんなはずがないって、信じなかったらわからんまま。さっき言った、私と父は一つであるというのを言い換えているわけですね、ここで。父が私のうちにいる。私もまた違う神の神に一つだからです。そのように、このマルタとマリアのさっきも見た11章の27ですね。復活する、復活させるやう力は、死ということ、あらゆるものが滅び、なくなる、消えていくわ。それを生き返らせる力だから、これは全能の神だけができることですよね。信じるだけできると言うんです。こんなま素晴らしいことはないですよね。この世は何かといえばですね、知識がなければ資格がない。取れん。何も仕事できない。で、成績も上でないといけない。一番一番。もう野球でも芸能でも何でもですね、絶えず一番二番か。そのことばっかり流行ってる。守るといえばですね、核で守らなか。一発100億円もでも、4億円でもするようなですね、4億円でもするような、トマホークいっぱい何百も使って、1億円でも使おうかと。値段の高い戦闘機とは100億円から何百億もするようなのもあるわけです。そんなものをお金をいっぱい使いながら、 福祉の方には本当に涙ぐらいしか与えんとですね、私の妻が言ってるとこでも、補助の費用としてということで、毎月千何百円とかなんとか余分にですね、手当の補助としてという形で集めてる。そういうことをするのほんの軍事があったらバーッと増やしてるわけです。そして、この、守るといえばそんなことが守るっていうようなことを言ってるわけですね。まあ個人の家で言ったらピストルをみんな持てと。あ、横の家のピストル撃ってくるのもわからんけんな。ピストル持ってる。それが本当の平和なのか、なんか子供でも考えてわかるようなことをですね、大マジで莫大な経費を使っているわけですね。さっきも言われたように、そういうことも私たちはちゃんと見なければいけないと思うんですね。ああいう金があったら、今飢えてる人、医療も受けられない人、ついこの間も、ドキュメンタリー、ハードディスクに保存するというのはとてもいいわけで、夜中とか、ほとんど忘れてしまうところで録画しておくと、後から見れるわけです。ほとんど生のままでニュース見ることほとんどないわけです。つまらんニュースがいっぱい入り込む。さーっと飛ばしていけるんですね。そして夜中の大事なものは、NHK がそれこそ良い方面の力を出して、取得したものを見ることはできるわけですが、そこで、アフガニスタンとかの難民で病院では、もう、まあ、これもウクライナもよく似たところ、みんな見てきますけど、病院が壊されて、イラクの方でもそうですね。そして、医療設備が本当にないと。だから、8時間もかかって、学校をですね、ずっと空いて歩いてきたと。それだけど、もう手遅れだと。もう酸素を吸わすにも、酸素の機械がないから、夜中中お母さんがずっと酸素を持って寝ないで酸素をつけてる。もうそれで手術もしたら治るはずの人でも、8時間も抱えて運んできたのに治らない。しかもその地域で一番の病院って言うんですよ、公立の。そういう散々たる状態が、そんなところへですね、それこそ派遣をして、いろいろな手当を提供する。そういうことを一生懸命する国、どこがですね、爆破したりするかということですね。日本に攻めてくる必要がないわけです。とにかく、私たちは、キリストを信じるということは、一般の新聞やマスコミ、政治家一党が全く違った発想を持っているわけですね。たった一人の人をもう弱っている人も大事にするんであれば、どうしてですね、間違って言うことを、誰が住んでるのか、バーンとミサイル飛ばして爆破したりするだろうかと。キリストの精神から言ったら守ってるって平然と言って、ほらもうこれはどんどんやったらいいわと。ロシアを打ち負かせと。この時にどれほどの人が死ななきゃならないか、両方に。殺し合いやれっていうことですよね。イエス様殺し合いやれっていうことで言ったのかと。たった一人でも弱ってる人、みんなが見捨てられたような人でも、そこに近寄って力を与えるような人が、どうしてその防御だと通してですね、いくらでも殺してもいい。そういう典型がですね、スターリンなんか膨大な人を殺したわけです。ロシアはソ連を守るんだとか言ってる。だからそういう形が後まで残されていくわけです。そんなことを守らんで、小さな国がそれぞれに一生懸命生きていったら、生きていけるはずなんですね。沖縄は昔、鹿児島藩がバッと行ってですね、支配下に置いたわけです。それまでは、中国の方でもですね、日本の方の両方関わりを持って、それなりずっと長い歴史を歩んできたわけです。はい。それで、もうだいぶ時間過ぎましたね。それです。この前も言いましたが、そのように信じる、神様の子と信じる子大だから、ここでもこう言って、それで最後にもう一回言ったんですね。20章、最後、これで終わりますが、二十章の最後のところ、ヨハネ伝の事実上の最後に、トマスのことがありますね。27節から。あなた方に主の平和ですね。シャローム。ありますように。シャローム、ラーケン。主の平和あるようにというのは絶えざる願いであったからですが、あなたを粘らせ いれない信じないものになれて、信じるものになれと言ったわけです。そのイエス様の一言で、トマスは、私の主、これは今言ったように、神と同じ意味があるんですね。で、ギリシャ語でセオスと、主は九ですけど、別だから、二重にして重ねてるわけです。同じ思い言ったわけです。私の主は神と、はっきりこの二回も、神と言って言ったのは、新約聖書、ここだけなんです。そして最後に、見ないで信じたのが幸いだ。見たから信じた。それでも信じるのがいいと言われたんですけども、普通はトマスの記事といって、疑い深いトマス、賛美歌にも出るから、あ、トマスといって疑い深い。そういうことは全く違ったことがこの目的なんですね。イエス様の手が触れたら、ですね、前と。突然、信じないか、パッとイエスは神と同じだってわかるというわけです。それがここのトマスの記事の根本にあるんです。それぐらいイエスは神の子だとわかるかとっても大だから、トマスという人を用いてですね、信じない信じないとはっきり言っていた人が、イエス様が直接その愛によってトマスに触れさせた。そしたら絶対信じない人が神だ神の女だというイエス様の本質をいきなりパッと掴んだ。それが目的なんですね。だから疑い深いトマスがそれで分けさせて無理やり、そんなんが伝えではないんだけど、一般的にはそんなことやと思われると。だからこそこの際をもう一回繰り返したわけ。この三十節以降で。これらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子、神と同じで、しかもメシア歴史的にはと信じるため。それに、神の子メシアって、それと大だから、最後の最後でトマスを用いて言わせて言ったことをですね。そしてもう一遍繰り返した。そして信じてイエスの名本質は愛なので、イエスを何を言ったってちょっとピンと来ない人もいるかもしれませんよね。初めて読む場合。これは愛と置き換えたらわかるわけです。イエス様の本質。イエス様の愛によって命、永遠の命を受けるためだと。永遠の命。神様の命、愛や真実について完全に満ち溢れたものを受けるためだと。はい。そういうことで、イエス様を信じるとは何なのかっていうことについて、ヨハネ伝のいくつかの箇所を伺って、受け取ることができた感謝です。で、少し長くなりました。終わります。